ピーウォーカー体験記3回目です。私、2017年に盲導犬協会のパピーウォーカーをした経験があります。その経験の一部をこの放送でシェアしていくという企画の3回目になるんですね。で、今回お話ししようと思うのは2つですね。1つ目は普通の家庭犬と違うこと、そして2つ目は盲導犬あるいは介助犬の展開について私が思っていることです。では1つ目の家庭犬とは違う点について触れたいと思います。パピーウォーカーというと盲導犬協会の子犬を1年間預かって家庭で楽しく過ごすことでしょうというふうに思われるかもしれません。おおむね間違いではないんですね。将来盲導犬として活躍する子たちが人間好きだしね、動物とかいろんな社会のものに触れて社会に馴染めるように整えてあげるっていうのが目的ですからね。ですけど普通のペットみたいに育ててはいけないというところがね、やはり線引きがあります。で、盲導犬協会からは節度ある愛情を持って1年間育ててくださいとお願いされます。節度ある愛情とはとね思いますが、やはりその愛玩動物のように猫可愛がり犬だけれどもするというわけではなくって、しつけなければならないところはきちんとしつけましょう。そしてやっぱり気分のムラがあっては良くないのかなと思います。ね、機嫌がいい時はものすごい長い時間遊んで可愛がって、で自分が忙しい時とか気が乗らない時はあんまり相手しないとかね、そういうムラがあるのはあまり良くないと思います。で、基本的に盲導犬協会から言われていたことなんですが、いくつか特徴があります。で、まずは散歩の時のしつけですね。やっぱりね、好き勝手可愛い子犬がちょこちょこ歩くのは可愛いんですけれども、将来盲導犬の訓練を受ける子ですから、もう本当に幼い時からお散歩デビューをした時からリードをねしっかりと持って、人間の膝よりも前を歩かせないようにしましょうというね訓練があります。毎日の散歩でです。まあ言ってもね、そんなに完璧にはできないんですが、ぐいぐい前に出そうになった時にちょっとリードを引っ張ってノーって言って自分の膝のところに戻してあげるっていうことをしなければなりません。なのでね、まだねその習慣になれない頃はパピーもねワイワイワイワイいろんなとこに行こうとするので、それをしつけながら散歩をするっていうのはまあ割とね大変だったりはします。でもそれがねパピーウォーカーの役目と思ってね一応ちゃんとやってました。もちろん協会の指導員の方が月に1回ね来てくれて、私たちが日常を毎日お散歩するコースでそのね訓練に付き合ってくれるんですね。なのでその訓練フードとかも使いながら訓練のやり方を教えてもらって、綺麗にというか理想的にお散歩がねできるように頑張るっていうことがね、まず一般的な家庭犬と違うところです。そしてあと食べ物ですね。人間の食べ物に興味を示すようにしつけてはいけないので、基本的におやつとか人間のご飯のお裾分けっていうのはあげません。で、前のこの先住犬の子は普通のねうちの家庭犬だったので、みかんとかハッサクが大好きで、私がみかん食べてる時にお裾分けをしていたんですけれども、ね、この盲導犬のパピーちゃんにはねいくら欲しがってもあげないっていうことはね徹底しました。で、ただしね、そうと言ってもフードしか食べれないのってことなんですが、やっぱり子犬って歯がね生え変わったりして痒かったりするみたいなんですよね。なのでその盲導犬協会が指定している与えていいそのボーンのようなものですね、噛み噛みするおやつおもちゃのようなものがあるので、それを、まあ、パピーウォーカーが自費で購入してそれをあげるっていう感じで育てました。で、あとはトイレのしつけかな。トイレは必ずそのサークルの中で囲われたトイレの中でするようにって教えなきゃいけないです。お散歩中にお外でおしっこはさせないっていうのが基本です。ですがね、やっぱりね、パピーちゃん幼ければ幼いほどおしっこちゃーってしたくなっちゃいます。なのでまあ、おしっこをね、もし外でしてしまったら怒るんじゃないんです。ただ、 ノーって教えます。やっちゃいけないって教えて、そこからお散歩は撤収して家に帰るっていう風なやり方でしつけるんですね。で、あとは、まあ、ご飯食べた後とかおしっこしそうなタイミングを見計らって、そのトイレの上に誘導してあげて、そこでワンツーワンツーって、ワンツーがおしっこと排泄を促すコマンドなんですけれども、ワンツーワンツーって応援してあげるんです。ただね、これもね、犬によって性格があるので、ワンツーって言われて盛り上がってね、そのおトイレでして褒められて喜ぶ子もいるし、うちの子みたいに言われると気が散るから絶対しないみたいな子もいるんですね。なので、それはもう本当にその子の性格を見極めながら、盲導犬協会のね、指導員さんもちょっとね、この子はよそでワイワイ、そばでワイワイ言われるのが嫌みたいだから、離れたところから小さな声でワンツーってエールを送ってあげましょうねっていう風にやってましたね。まあ、なので、まあまあ、そういうちょっとね、自分が好きなようには育てられないっていうのはありますが、もしかするとね、ワンちゃんとかを育てたことがない、ワンちゃんと一緒に暮らしたことがない方にとっては、しつけ方を学べるいい機会にもなるかもしれないなと思うので、第1回目の放送でおすすめした通りですね、ワンちゃんと暮らしたいけどワンちゃんを飼ったことがないよっていう方にも実はおすすめなんだよっていうところをね、押したいと思います。なので、普通のワンちゃんとかだと、お散歩でね、ワンちゃん友達ができて、よその飼い主さんがおやつをね、くれたりすることがあるんですけど、ね、パピーウォーカーしてるときは、ごめんなさい、パピーウォーカーなんでこの子あげられないんですって言って、そういうのね、お断りするっていうことはありましたが、まあね、それ以外は普通に他のワンちゃんと接して OK ですし、砂浜とかね、公園でね、一緒に遊んだり走ったりっていうことも楽しんでました。なので、まあちょっと制約はある、縛りはあるけれども、特にね、すごく困るようなこともなく生活できたかなというのがね、感想であります。まあ実際のところ、盲導犬にならないとキャリアチェンジが決まって、今ね、出戻ってきた我が家のワンコさんは、今となってでは人間の食べ物食べまくっています。食べまくってるって言い方は変だけど、私がおみかんとかハッサクとかね、食べた時はちょっと端っこあげたりするし、チーズ食べてるとすっごく興味を示すので、チーズの切れ端もね、本当に1ミリとかちっちゃなね、範囲ではありますけれども、あげるようにしています。細かい規則に関しては、やはりね、その盲導犬協会によってそれぞれ違うみたいです。私のいたところは、ボール遊びは NG だったんです。訓練に入った後で、そういうね、訓練中にボールが転がってるのを見て、追いかけたり走り出したり気が散ったらいけないからというふうな理由でした。ですけれども、同じ盲導犬協会でも、よそのね、ところではボール遊び OK だったりもするみたいです。で、引っ張りっこはね、OK でしたよ。なので、お家ではロープとかタオルとかね、あと変な話ですけれども、なんか旦那がね、履かなくなったパンツとかね、捨てる前に、ちょっとね、上げて引っ張りっこをしたりしてね、遊んでました。で、二つ目の話題に行きたいと思います。盲導犬や介助犬、今後どうなるんだろうっていうね、私の展望です。もうね、今や AI が発達してきてます。最近のドラマで福山が出ているラストマンというものがあるんですが、ご存知ですか？福山がね、盲目の FBI 捜査官という役柄を演じているんです。で、目が見えないんですが、福山さんハイテク使ってるんですね。まあ、福山さんというか、その役柄の人ですけど。で、目にアイカメラのようなものをつけると、アイカメラがね、目の代わりをしてくれて、目の前にいる人の顔を認識して、今何々さんがいますっていうのをもう教えてくれるんですね。なので、目が見えない福山が、ね、目の前にいる人に向かって、何々さんこんにちはとか挨拶をしたりする。で、その挨拶された人はびっくりするわけです。目が見えないのに って言うんですけれども、まあアイカメラがね教えてくれるんですよみたいなこと言ってたりするし、まあそもそも香り、匂いとか足音とかで目の前にいる人がね身長何センチぐらいで年齢がどのくらいでなんかっていうのももともと分かりますよみたいな話もねあります。でまあそうなんですよね、介助犬もそうだし盲導犬もそうです。なんかかわいそうっていう側面もありますね。でまあ盲導犬介助犬のユーザーさんが全てね犬好きっていうわけでもないので、まあちょっとね犬の扱い方どうなんだろうって疑問を思うようなところもね、事件も発生したりはしています。なのでまあね、それに関しては私はやっぱり犬が好きなので、ちょっとねワンコが辛い目に遭うのは嫌だなって感じる人です。でもまあそれが全てじゃないですもんね。全ての盲導犬介助犬がなんか辛い目に遭うわけでもなく、可愛がられて愛されて愛し愛されてね、ユーザーさんとすごい関係を築いてるワンちゃんもいるっていうこともある。これも人間と一緒かなと思います。おおむね人間の子供だってね、親から愛されて可愛がられて育つんですけれども、やっぱり虐待される子もいるわけでっていうふうにね、それと同じ感じかなというふうにはちょっと捉えてます。でただだからといってこの先盲導犬や介助犬が増えるべきだとも思ってないし、減らすべきだとも私は思ってないんです。どっちとも思ってない。もしかすると AI の力を借りて盲導犬のお役目がもしかするとなくなっていくかもしれない。でもそれはそれで問題ないと思う。でもやっぱり動物の温かさとかね、関係性も含めて盲導犬と一緒に暮らしたいんだよっていう人はゼロにはならないとは思います。なのでなんかやっぱりそれはなんか概念とか思想を持ってこうするべきとかあっちに誘導すべきっていうものではないと思っていて、自然に数が減るのか増えるのかはもう自然になるんじゃないかなって私は思います。なのでまあ、今のスタンスとしてはやっぱりね、パピーウォーカーをしてほしいと頼まれるのであればやろうと思います。ただだからといってその盲導犬とか私益犬に対してネガティブな印象を持っている人に対して何か啓発活動をするつもりもないし、っていう感じです。まあただ私はワンコが好きなので、人とワンコが楽しく暮らせる世の中になっていってくれたら嬉しいなって思っている、そんな感じです。それでは今回は以上です。お聞きいただきありがとうございました。